ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は瀬戸警察署の加藤敦さんに先月の犯罪交通事故発生状況についてお話を伺います。加藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今朝はですね、交通渋滞や事故の状況でございますけども、交通渋滞、これについてはですね、発生してございません。一部の箇所でですね、自然渋滞というのは当然発生しておりますけども、事故による渋滞は発生しておりません。
今日はゼロの日ということでね。
そうです、
皆さんね、安全運転されてましたね。
そうですね。
さあ、ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転心がけてください。それでは犯罪の発生状況から伺いたいと思います。
先月の刑法犯認知件数なんですが、103件です。主な犯罪被害 なんですけどね、自動車の部品狙いが15件、そして住宅対象侵入等が14件です。そして自転車等が13件でした。
部品狙いってどんなものを捉えてしまったんですか？
部品はですね、相変わらずトラックのバッテリーを取られております。他にもですね、自動車のナンバープレートも盗まれています。
やっぱり駐車場にはセンサーライトや防犯カメラを取り付けるなどの防犯対策が必要なんでしょうね。
そうです ね、非常に重要なことですよね。
で、住宅対象侵入等も14件と多かったんですが、やっぱり空き巣狙いが多かったんですか？
その通りなんです。14件のうちですね、空き巣狙いというのが11件でした。
ちょっとしたお出かけでもちゃんと確実に鍵をかけていかないとダメですね。
そうですね。
それと補助錠というのも取り付けた方がいいですね。
取り付けた方がいいです。
はい、
もちろん外出される時だけではなくてですね、お休みになられる時も玄関やお勝手口のですね、施錠は確実にされた方がいいと思います。
皆さんも被害に遭わないためにしっかりと防犯対策をしてください。振り込め詐欺などの被害はどうでしたか？
8月中は被害に遭われた方はお見えになりませんでした。
そうですか。
ですが、いわゆる前兆電話というやつですね、このご相談が3件ございましたので、安心はできません。犯人はですね、皆さんの貴重な財産を虎視眈々と狙ってます。ご注意ください、
皆さん、振り込め詐欺などの被害に遭わないために絶対に一人では決めない、会わない、振り込まない、
そうです
ということをね、忘れないでくださいね。
どなたかに必ずご相談をされるといいと思います。
交通事故の発生状況はどうでしたか？
人身事故が42件発生しました。うち重傷事故というのがですね、4件発生しました。
4件も重傷事故が起きたんですか？
そうなんです。
交差点の事故が多かったんでしょうか？
4件のうちですね、2件が交差点での出会い頭の事故でした。交差点ではですね、必ず一時停止をして安全確認をすることが大切ですね。
それと運転中は常に緊張感を持って運転に心がけてほしいですね。
本当ですよね。ほっとされるのは車を止めてからということですね。それと合わせましてですね、日が暮れるのが大変早くなりました。早めのライト点灯と反射材のご利用をお忘れになりませんよう、よろしくお願いします。
そして3つの S、3S 運動もお忘れなくということですね。
そうです。
ストップの S、スローの S、そしてスマートの S でしたね。
そうですね。
これからね、秋の行楽シーズンに入ってお出かけになられる機会が増えると思いますが、車でお出かけの際は確実にシートベルトをして事故による怪我を防ぎましょう。
お願いいたします。行楽シーズンといえばですね、いよいよ12日13日瀬戸市でも瀬戸物祭りが開催されますよね。瀬戸警察署でもですね、例年通り、事故を未然に防止するためにですね、雑踏警備を行います。スマートそしてソフトな雑踏警備に心がけますが、必要な交通規制もさせていただきますので、どうか皆さんご協力をお願いいたします。
みんなで協力して楽しい里物祭りに、ね、したいですね。そして今日は災害のことについ てもお話ししていただけるということですね。
はい、そうです。
それではもう一方ゲストに来ていただいております。瀬戸警察署の災害対策担当係の遠藤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日はお時間をいただきまして、この時期に多く発生する台風の対策についてお話しさせていただきたいと思います。
台風、昨日もね、台風18号が東海地方を直撃、各地で多数の被害が発生しましたね。
そうですね。瀬戸市内では各地で倒木が発生し、私たちもチェーンソーを持って市内を駆け回っていました。木が道路を防ぎ、交通に若干の支障が出ましたが、その他大きな被害なく台風を乗り切ることができてよかったと思います。
そうですか。本当それはありがたいですね、市民にとってね。で、そういう地道な活動が地域の安全を守っているわけなんですね。
あ、そう言っていただけると大変嬉しいです。はい、しかし今回の台風18号では大きい被害はありませんでしたが、今後も9月中に猛威を振るう台風に襲われる可能性が極めて高いです。はい、9月には過去に伊勢湾台風や東海豪雨も発生しているように、災害の規模が大きくなる傾向があります。はい、ですので本日お話しさせていただく災害についての知識が皆さんの防災の一助になればと思います。
私もぜひ参考にさせていただきたいと思います。
はい、まずは自宅に対する備えについてお話しさせていただきたいと思います。台風が発生し接近してくると非常に強い風が吹きます。昨日も愛知県下では暴風警報が発令されましたが、外ではいろいろなものが飛び交っていました。ですので自宅の窓や雨戸をしっかり閉めたり、必要によって補強をするなどして、飛来物で窓が割れないような備えをしていただきたいと思います。
確かに窓ガラスが割れてガラスの破片が飛んできたことを想像するだけでゾッとしますね。
そうですよね。また市販されている飛散防止フィルムを窓ガラスに貼ったり、あとカーテンを閉めたり、ブラインドを下ろしておくことも効果的ですね。自宅周りで風に飛ばされそうなものは早めに片付けておくことも非常に大事ですね。
わかりました。他に気をつけることはありますか？
はい、いざという時に備えて非常持ち出し品の用意をお願いします。はい、台風が発生すると冠水したり土砂災害などが発生します。そうした場合にすぐに避難をしなければなりませんが、その時にあらかじめ非常持ち出し品を用意しておけばすぐに避難をすることができます。
私もね、ちゃんと非常持ち出し品はね準備してあります。なので急に災害が発生した時にはもう時間もないのでね、もうきっと慌ててしまうということでね、もうすぐ分かるところに置いてあります。
誰でもそうだと思います。ですので普段から用意をしておいていただきたいと思います。はい、用意していただくものとしては一例を挙げますと、食料品、医薬品、貴重品、衣類、そして日用品などですね。
はい、もうどれも生活にね欠かせないものばかりですよね。やっぱりその家族の構成によっても用意しておくものって違ってきますよね。赤ちゃんがいればおむつもいるしね。そしてお薬をいつももらっていらっしゃる方はね、なんかちゃんとどんな薬飲んでるっていうのもねあるといいですね。
そうですね。あと避難所の場所の確認も事前にお願いします。
はい、
各自治体のホームページからも確認することができますし、自治体によってはハザードマップを括弧配布しているところもありますので、今一度ご確認をお願いしたいと思います。
はい、あらかじめねどの避難所に避難するかを知っているか知らないかでは全然違いますからね。もういろんな地域での、ね、防災訓練もあると思うので、そういったことにもどんどんこう参加していただいて、やっぱり防災の、ね、防災しっかりと考えていかないといけないですね。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸警察署の加藤さんと遠藤さんにお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。